月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。月血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
さあ何の話しますかっていうところなんですけれども、最近いろいろニュースが飛び交っていますが、
一番最近はやっぱりドラゴンボールや
ね。ドラゴンボールね、もう本当世代ど真ん中。塾長はテレビ
なかなかおもろい漫画で、ストーリーがなかなかおもろかった
よ。あのそれね、シーマルコちゃんの声優のね、タラコさんも亡くなられて、著名人が本当に
まあね順番やな、しゃあないな。やがて迎えることや、みんな。
でもなんかこう一つの時代が終わったような感じがして、ちょっと寂しいなって。
そうやね、最近ね、それよりもね、出てくるね、若い俳優の顔と名前がようわからん。
わかる。いやいやいや、わかる、わかります。
こんな歌手おったんかな、誰やお前っていう感じ。
塾長ね、ある曲紹介の時にものすごいたくさんご存知じゃないですか。
いや、それは意識しているのところで。そ
う、もうね、意識しないとわからないと。でもまあファンの方はわかるんでしょうけど、
俺もよう、あんまりまあもう土地とあんま関係ないし、どうしてもなんかね、こう映像を見ててもね、最近なんかテレビ見ててもなんかお笑いの人が出てきて、なんかああいうダラダラとした番組多いやん。でわしらどうしてもドラマ見るやん。ドラマ見るとやっぱ藤田誠とかね、必殺とかね、ものすごくわかりやすいね。
わかります、わかります。
あんなばっかり見てね。だから、もうどっちか言ったら BS 多いね。
塾長にとってのアイドルって誰か好きなアイドルいらっしゃいました？
僕らの時も
ど真ん中は誰ですか？
僕らの時はね、石田あゆみとかね。
おー、ブルーライト
横浜、それが全盛期。
はいはいはいはいはい、はい、がアイドルだったんですか、
その頃はね。でね、歌も分かりやすかったよな、比較的。
分かる分かる、そうなんですよね。
年いくとこうなんねやなと最近分かってきて。そやけど、まあ、自分らはやな、はい、もう韓国ドラマ専門やから
今はね、
僕らはもうよう分から
ない。そうね、韓国ドラマはね、その昔の日本ドラマに比べてちょっと複雑なんですよ。でなんか、え、こんなことをやっちゃっていいのみたいな感じでこう来るのがやっぱりこう違うんですよ、日本のドラマと。
だからうちの嫁も、長男の嫁も、ネットフリックスのなんかそんなんばっかり言うと
る。そうですね、
韓国ドラマばっかり見とる。
まあ、昔はそのネットフリックスとかもなかったから、その放送時間に家に帰って見なきゃいけなかったですけれど、今はもうね、後からでも見られるし、違うチャンネルでも見られるし。
どういう話題になんか、あとこれ何の話してね。
なんかね、大谷選手の話しようかなと思ってたんですけど、気がついたら話が鳥山明になったんで。
鳥山明か大谷選手も、もうテレ
ビ。どうでした塾長、あれ聞いてニュースびっくりしました。
いや、まあ、普通の人やなと思うんだけど。
なんかお相手わからないじゃないですか。下世話ながらに気になるよね、やっぱり。
いや、どうせ出てくるやろ、夫婦で。
でもやっぱりね、大谷選手がビッグだなと思うのは、ピタッと報道止まってますよね。しつこくしないみたいな、したら終わりってい こう空気感が。
まあ、なんか子供になんかね、グローブあげたりとかね、何万個もね。
すごいね。でも多くの女性が悲鳴あげたんだろうな。まあ、もちろん自分が選ばれないのは分かってるけれども、ああ結婚しちゃったんだ。
なんかショック受けた人多いね。
やったと思いますよ。
別にわしら思ってた歌手が結婚しちゃったらショックなんか受けへん
の。本当ですか？石田恵美が結婚した時ちょっとショックじゃなかったでした？
いや、別にそれはもうそんなもんやなという感じや。
やめときますわ、この辺でちょっとなんか毒入ってきそうなんで、はい。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300。 メールの方はee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
金大塾
超英や
超英通信。このコーナーでは超英のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今週は準レギュラー株式会社超英入居促進本部本部長奥野正弘さん、そして水田伊代さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんな情報でしょうか。
はい、まだまだ寒い日は続きますけども、今回はですね、暦上はもう春分の日ということでですね、春の、新年度に向けたさっぱりできる、お得な情報をお伝えしたいと思います。
はい、さっぱり。
はい、最初にお伝えしたいのはですね、ベルビークラブの新サービス、ブックオフさんの買取価格アップサービスとなっております。
お、はい、はい、ではここからはスイターがご説明いたします。
はい、
ブックオフさんでは段ボールに詰めた不要品を無料で取りに来て査定して買い取ってくれるという宅配買取サービスがすでにあるんですけれども、うんうんうん、それがベルビークラブの会員様ですとなんと本、CD、DVD がいつでも買取金額 10% アップで買い取ってくれるんですよ。
ねえ、嬉しい。
嬉しいですよね。例えば1万円だったら1万1000円になるって結構でかくないですか。
すごいですよ。あのね、本当に本当にあれだよね。え、これにしかならないのっていう感じじゃない。買い
増しでやっていただける。
それが 10% アップ、
はい、結構大きいんですよ。まあ、使えるものは使いたい人に引き継いでいくって、うん、今巷で話題のまさにあの SDGs ってやつだと思うんですけれども、ちなみにあの17個あるあの項目の中の12番目にあたる作る責任使う責任に該当するそうです。
なるほど。
はい、SDGs といえば実はブックオフさんでは買取金額をさまざまな団体に寄付応援支援をするという取り組みをされています。気持ちとという買取宅配買取寄付サービスなんですけれども、ご存知でしょうか。
いや
僕も知らなかったんです。
私も知らなかったんですよ。
知らないな。
すごくいい取り組みでしたね。
はい、例えば直近の能登半島地震の被災地、支援であったり、貧困国の子どもたちに学習環境を作るための支援であったりと、その支援先はもう本当にいろいろあるみたいなんですね。で、皆様にはの買取のほか寄付も選択いただけるようになっております。環境にもお財布にもエコな取り組みをしながら新年度に向けて不要品を処分してさっぱりしてみてはいかがでしょうか。
ちょうどまあ出入りのシーズンなんで、こういうサービスを作って、はい、あの新規の入居者様とか、うん、これからご待機される方にご提案してまして、はい、
あの冬から春になるにかけてこう気持ちがちょっと明るくなってくると、はい、活動しようって気持ちになって、うん、まあ、それに通してかどうかわからないけど、すっごい断捨離したくなるんですよ。
わかる。女子多分そうですよ。
女子もね、本当あの旦那さんの不要なものとか
全部捨てたい。
全部捨てたいね。全部捨てたいよね。そう。だけど捨てるのはちょっと、ね、もったいないかなって思うし。
ここで買い取っていただくということで。
はい。あの特にね、その支援としての寄付的なものって、ね、どうしていいかわからない方多いと思うんですよね。
ちょうどね、これをきっかけに寄付に回していただけたらということで、はい、そういうようなお話を作らせていただいてるようでして、私たちもそれを推奨してます。
何でもいいんですか？
ある程度、ね、本 CD、DVD は基本なんですけども、うんうん、あのブックオフさんあのハードオフっていうところもお持ちですので、はい、あの要相談というような形ですかね。
はい、すっきりとね。
はい、ね、そうです。すっきりと。
そんなさなか竹中さんはどうですか。さっぱりなんか捨てたい不要品とかありますか。
電子ピアノ。
う
そう、大型もの、はい、大型もの
大きいんですね。
いやなんかね、いろいろこう買い替えて、こう子供部屋をねきちんとしたいとかいろいろ考えてるんで、もうね、そうするともう部屋のこのパズルなんですよ。あれを捨ててこれをこっちに置いてここにこれを買い足してとか思うんですけど、そう、ね、捨てるのがどうしていいのかなかなか、本はね分かりやすいんですけれど、
は
い、
こちらはですね基本段ボールに詰めるサービスなんですけども、他、うん、あのベルビークラブにはですね不要品買い取りっていう、う
ん、あの、え、そんなのあるの？
はい、あの買い取りの方をしていただくサービスもありまして、
はい、
でまたそちらも買い増しができるというあの既存のサービスございますので、今回はこれ新規のサービスですけど、
すごい、はい、あの捨てるのも、まあ、皆さんご存知ですけどお金がかかる、
は
い、この世の中でもそこを買い取ってリユースでっていう、
いやそれはもう社会貢献もしながら、はい、まあ、ちょっとお金が ね、はい、またも、まあ なればいいかなっていうのはまあ本心かなというところなんですけれども、は
い
は
い、そういったことをやっております。
特にねこれから引っ越しシーズンですので、あのいらなくなったもの多いと思うんですよ、はい、学校関係のものもそうかもしれないですけれども、ぜひあのうまく断捨離して、
はい、
ね、してほしいですね、
はいはい、
さあそしてもう一つあるんですね、
はい、あります、うん、続きまして話題少し変わるんですけれども、防災に対する町への取り組みをご紹介したいと思います。
はい、もう3月11日をね、
そうですね、
13年目になりましたけれども、
はい、年始の能登半島の地震に始まって、近頃は千葉でもね、あのスロースリップっていうあの話題になってますけども、地震が頻発していますから、テレビでもすごい防災の話題が、ね、取り上げられることってすごい多いとは思うんですけれども、どんなにこう頭のいい方が統計を取って予測をしてても、じゃあ今この瞬間起こるよっていうのは事前になかなかわからないのが災害ですから。でそんな中、町営では各物件の入り口に必ず近隣の避難所の掲示をするという取り組みをしています。で、まあすごい小さな取り組みなんですけれども、はい、いざという時に、まあ、入居者様、住まれている方が困らないようにするっていう心は町営の基本の魂でもあります。お住まいの皆様はこれを機にぜひあの玄関口ご確認いただければと思います。
そうですね、あの家族でどこでほら携帯電話がつながらなくなってしまうじゃないですか。
です、ね、う
ん、ここで絶対集合ねって分かっていれば、
ね、
はい、まあ、あの困ることもないかもしれないですし、はい、ま、高齢者の方もね、うん、逃げたりするのも大変だと思いますの です、
ね、ご入居の時にアプリを入れていただいているんですけども、うん、そこもあの一番最初ご入居時の注意で、うん、避難場所をまず確認してくださいという案内をさせていただいてて、うん、まあ、そういったところで注意喚起をさせていただいてますね、う
ん、まあ、ね、は
い、
多くの大きな震災でありますけど、間違ったところに逃げてしまうとまた被害が、
ね、
大きくなってしまいますし、はい、
ここにしっかり避難してくださいというのをさせていただいてます、
ね、あれこういきなり来たりいきなり警報になったら動けないんでしょうね、
普通
人間なかなかね、うん、そうだからこそやっぱり本当に普段からシミュレーションしておくことも大事なんじゃないかなと思います、
う
ん、
はい、うん、他にも東日本大震災の折には宮城復興支援ボランティアツアーといった取り組みを実施したこともあります、う
ん、ね、してた、
はい、人手で支援をするっていうのがコンセプトなんですけれども、町営の管理物件にお住まいの入居者様から募りまして、移動費や宿泊費を町営負担にてボランティアツアーを実施しました。防災に対しては小さなことからコツコツと、町営は意識高い系でいたいと考えておりますので、防災の取り組みに関するご意見ご感想等ありましたら、ぜひご連絡いただければと思います。
意識高い系で奥野さん、はい、
これはあの塾長も言っていただきました、あの東日本大震災の、
そうだね、行かれてましたよね、
企画していただいて、入居者さん本当喜んでいただいてて、何かしたいっていうところにちょっとあのこちらであの設定をして、あのぜひ人で貸してくださいということで来ていただいて、
あれなんかだって行きたい人も勝手に行ったらダメなんだよね。
そうですね、
迷惑ですみたいな感じでしたもんね、
はい、経営のボランティアのところがあって、そこのところを通じて行かせていただきましたね、はい、
まあ、でも町営さんはこう、ね、継続的にずっといろんな支援をいろんなところにされていて、そうですね、もう塾長にとっては個人でもたくさんの支援を、
清涼高校、はい、野球部の家族に、うんうん、寄付しました。
いつの間に？
いつの間に
で、この間わざわざ能登から来てくれはって、清涼高校の野球部の監督が、
でそれはもうご縁があってですか？
うん、まあ、うちのね、うん、協力会社の人が向こうの野球関係いろいろやったって、うん、で清涼高校の方もなんかいろいろ行ってたみたいです。まあ、その関係だな、うちも。全然関係ないところにするのもあれやしね、
はいはいはい、
でその方が嫌だったから、ほんなら紹介って、清涼高校有名やからね、松井とか出たもんね、
本当に
で、なんかグラウンドもなんか結構ぐちゃぐちゃになってるらしいから、まあ少ないですけど、
へ
なんかこう、
ね、
さらっと
かっこいいですね、
さらっとい
ろんなところにウクライナとかもそうですけど、さらっと
この話が出てこなかったら、いや、まあ、
できる範囲でね、やっぱり困ってる時は助けやんなお互いに、それはもういつもそういう気持ちを持ってな、
まあ、それはいつもね塾長おっしゃられてますもんね、
うちは結構やってますね、そんな、
この東日本の時も段ボールにいろいろ物資を詰めて送らせてもらって、でそこに頑張ってくださいとかいろんなメッセージを書いてお送りしたら、何年か後そこのボランティアツアーで行った時にその段ボールの紙切りを見せてくれはった、
本当に
これがものすごい助けになりました言うていただいて、
それはちょっと
泣いちゃうような話でした。本当にめちゃめちゃええ取り組みやったなと、ほんまあの時思いましたね。
それはもうやってもらった側にとっては本当に一生残ることですしね。
持ってくれたかったんで、ほんまにみんなで書いた、
それが長英さんだって分かってた。
あ、そうですそうです、分かってくれ
はった。すごい嬉
しい、めちゃめちゃ嬉しい、いい話でした、ね。
そんなこともあるんですね。
人ってなんかいいですね。
ですよね。あの、日本はどうしてもね、海外に比べるとその寄付文化がまだまだ未熟で、どうしていいかわからない人も多いと思うし、でもその本当できることからやっていくことが、そうですね、まあ、そうやってね、善意の輪をこう広げていくと思うので、まあ、塾長の輪はかなり大きいですけれど、
まあまあ、あの自分のね、器以上のことできひんね、だけど、まあ、自分の許せの範囲でね、そういう気持ちを持って何かするっていうことは、また自分らが会った時にまた助けてくれるかもしれん。
本当ですね。
まず助けようから始めな。
助け合いですね。
手を差し伸べるっていうのは大事なことです。
さあ、最後になりますが、奥野さん、そして杉田さん、リスナーの皆さんに一言お願いできますか。
はい、私たち長英はですね、オーナー様、入居者の皆様にですね、喜んでいただけるサービスや企画を日々提供しております。本日はベルビークラブの新サービスの、ご紹介をさせていただきましたが、紹介しきれないほどいろんなサービスがまだまだございます。これを機にですね、少しだけ、ベルビークラブのホームページを覗いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ杉田さんも一言お願いします。はい、
久しぶりの出演ですごいカミカミだった
いやいやいやいやいや、
もう呼ばれなかったらどうしよう、また呼んでくださいね。
なんて言ってんすか、結構もうエース級ですよね。
そうですか、じゃあまたお会いできる日を楽しみにしております。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、
これからどんどん、
はい、出ていただきます
ね、よろしくお願いいたします。はい、今週は株式会社長英入居促進本部本部長奥野正弘さん、そして杉田伊代さんお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はユーミンのですね、はい、春よ恋をお願いします。
いいですね、それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより京都上賀茂パズル農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週のお便り、今週はですね、大阪府の純子さんからいただきました。ありがとうございます。お部屋住まいに関する質問ですが、大家さんはどういう事情の時鍵を開けて中に入ってくるんでしょうか、というシンプルな質問なんですけれども
いや、もう勝手でその入るっていうことはやっぱり不法侵入になるさけね。勝手で入るいうことは基本的にはやっぱりダメですよ。
あの、ほら、よく中で倒れてたとかいうのあるじゃないですか、お一人暮らしの方で。そういうのはどういうシステムなんですか。
中で倒れてたって、その中で倒れてるか倒れてないかもわからないでしょ、うん、
だから、まあ、
ほら、連絡取れないとかね、
うん、連絡取れないって、
そういうことだった場合は、うん、まあ、当社の場合は必ずですね、うん、あの、警察官立ち会いのもとに入ってます。
なるほど、
はい、勝手で入ることは絶対しないっていうね。だからオーナーさんであって、よほどの緊急事情がない限り、うん、まあ、勝手でドア開けて入ることはまずないと。うーん、オーナーさんが何やろ分からんけど入ってきたら、そんなとんでもない話でね、
まあ、不法侵入、
不法侵入になりますね。だから勝手で入ることはまずないと思います。
オーナーさんっていうのは鍵はお持ちなんですか。
一応ね、大体鍵ってね、基本は昔は3本あったんです、シリンダーキーっていう。で、2本は渡して1本は予備で置いて、あとマスターキーのがあるんですね。だから別に全部渡してもマスターキーで開ける可能性もあるんですけどね、
はい、
だけど基本的には無断で入ることはまずないと、
うん、まず、まあ、一つこうちょっとお知らせがあって
それはもう絶対そう方針になるんでダメだと。だから、まあ、当社の場合はもう必ず警察官立ち会いで入ると。うん、まあ、中にはですね、あの、全然連絡ないんで入ってみると誰もいなかったというのは
それは
荷物も全部なくなってたという、
ね、夜逃げ系のやつですか。
うん、そう、うん、だからもちろん警察立ち会いですよ、う
ん、それも一回か警察呼んでじゃなきゃダメなんですね。
契約がね、解除されてない限り、うん、居住されてる人の権利があるから、うん、そこの中へ 勝手に入ることはできない。
ちょっと身内の方がちょっと母と連絡取れないんで一人暮らしの母の様子見てきてください、もう警察でしょう。
まあ警察でしょ、そういう緊急時の場合はまたね、そういう連絡が身内から連絡があってから入ったっていう理由にはなると思いますけど、ね、はい、だけど基本的にはもう誰でも彼でも入ることはダメですね、法律違反になります。
わかりました、ではまとめていただきます、はい、今週のツボです。
はい、無断に入ることはしません、必ず誰かの立ち会いが必要となります、はい、警察官が理想的です。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、今週は奥野さん、はい、ということでおさらいお願いします。
はい、今回ですねベルビークラブの新サービスでですねブックオフさんの方とですね提携をさせていただきまして、買取価格 10% アップという形の、取り組みを始めさせていただきました。ベルビークラブのですねホームページの方から、申し込みが可能となっておりますので、ぜひですね、まあ、こういうこのようなサービスのある、町営の管理物件にお住まいいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
お得なサービスなのでね、ぜひ利用できる方は、はい、利用していただきたいですね、はい、いいす。そしてイーガレージも奥野さんですが、はい、まずは塾長お願いします。
はい、イーガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、奥野さん、 e ガレージです。
はい、ガレージをですね貸したい方と借りたい方を、つなげるマッチングサイトとなっておりまして、ガレージオーナーさんだけでなくて、うん、管理会社さんも、お話しいただいたり、まあ、業者さんとかでも、自分の社屋で持ってるガレージがあるんでとかいうお声いただいたりしておりますので、まあ、そういったことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ、ホームページで e ガレージと検索していただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。 e はアルファベットの e、
アルファベットの e です、
ね、はい、はい、そして杉田さん、
はい、はい、株式会社超英のベルビークラブでは今年もさまざまなサービスを追加をどんどんしてパワーアップをしていきます。楽しみにしておいてください。
もう本当に今まではねなかなかちょっとできなかったですけれども、はい、これからはいろいろできそうですので、はいはい、
コロナも明けましたので、ね、イベントも
ぜひ皆さん追加してください、ね、そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。